みんなのページ。会津人物伝。文化課。電話 39-1305。明治の教育に貢献した漢文学者、南松名則。南松名則の写真があります。出典、寛碧楼以降。南松名則は1823年、文政6年に若松城下で生まれました。日進館在学中は成績優秀者としてたびたび藩から褒美を受け、25歳の時に日本で一番の学問の場であった昌平坂学問所に入学し、最後には漢詩や漢文の取りまとめ役を務めるほどでした。会津藩が江戸湾警備をしていた1853年、嘉永6年に黒船が来航すると、西洋の進んだ科学技術に綱則は衝撃を受け、洋学と解剖を学ぶこととなります。こうした経験から1862年、文久2年から6年間にわたり、蝦夷地警備の大官として、現在の北海道標津町に赴任し、藩士の教育のほか、アイヌの人々に教科書を使い、わかりやすく道徳や学問を教えました。また、自身もアイヌ文化を学び、学識を高めました。戊辰戦争後、高田藩、現新潟県上越市で謹慎しつつ、学校教育の必要性を説いた綱則は、謹慎が明けてからも高田藩に残り、私塾、昇進学者の教授に迎えられます。謹慎中も会津藩士を武士として扱ってくれた高田藩の人々と綱則との交流は長く続きました。漢文学や洋学などの豊富な知識と学校教育の経験があった綱則は、明治政府に招かれ、教科書を編纂したり、東京帝国大学などで教鞭を取ったりするなど、日本の教育の発展に貢献しました。そして、1903年、明治36年とその翌年には、宮中で講義をするまでになりました。綱則は、高名な漢文学者となっても、自らが学んだことを多くの人に教えたり、文章を依頼されると心よく引き受けたりしました。綱則の碑文は会津地域だけでなく、全国に多数残っています。写真があります。会津図書館の入り口にある会津図書館の額は、1904年、明治37年2月に日本初の私立図書館としての開館を記念し、綱則が81歳で書いたものを漆塗りで再現したものです。と、添え書きがあります。ワクワク情報掲示板。注意点。参加費の記載がないものは無料。原則として申し込みは先着順。定員になり次第締め切り。なお、締め切り日までに必着。催し、講座、会津大学短期大学部公開講座、英語発音のグレードアップ、つながる音の練習、英語の発音がうまくなるコツのつながる音を練習を交えながら一緒に学びましょう。時、9月11日土曜日、18日土曜日の午前10時から正午、全2回。対象、高校生以上で2回とも受講できる人。定員40人。締め切り、9月8日水曜日。秋の夜長に、室内楽の楽しみと楽器のお話の夕べ。秋の夜長に、プロの演奏家による音楽の話や、生の演奏を一緒に楽しみましょう。時、 9月27日月曜日午後6時から7時30分。会場は午後5時30分。定員40人。締め切り9月22日水曜日。以上2つの催し・講座について。ところ申し込み問い合わせ。会津大学短期大学部。電話23-7034。メール chiiki@jc.u-aizu.ac.jp。 シルバー人材センターの入会説明会。時9月10日金曜日、24日金曜日の午後1時30分から。対象、市内在住の60歳以上で、健康で働く意欲のある人。ところ、問い合わせ、会津若松市シルバー人材センター、城東町。電話、26-1818。職業訓練施設見学会。時、9月6日月曜日、8日水曜日、13日月曜日の午後1時30分から3時45分。申し込み、ハローワーク会津若松。電話、26-3333。ところ問い合わせ、ポリテクセンター会津。高座市町南四号。電話 26-0520。 募集。ポリテクセンター会津の訓練生。コース、建築 CAD リノベーション技術コース。対象、求職者。定員18人。訓練期間10月1日金曜日から来年3月31日木曜日。選考日9月15日水曜日午前9時から。締め切り9月13日月曜日。ところ申し込み問い合わせ、ポリテクセンター会津。高座市町南四号。電話 26-0520。 相談。仕事・就職に関する相談。時、9月14日火曜日、28日火曜日の午後6時から8時。定員1日2人。予約制。注意点、相談の対象者は30歳代まで。ところ、申し込み、問い合わせ。勤労青少年ホーム。電話 26-6662。 司法書士無料法律相談。時、毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後5時。祝日は除く。電話相談のみ。事前予約制。申し込み、問い合わせ。福島県司法書士総合相談センター。電話、0120-81-5539。無料不動産鑑定士相談。時、10月7日木曜日から9日土曜日の午前10時から午後4時。電話相談や、ズームでの相談のみ。締め切り、10月1日金曜日。申し込み、問い合わせ。公益社団法人、福島県不動産鑑定士協会。電話、024-995-5570。求職者支援制度。働きながらステップアップを目指す人を対象に、訓練情報の提供や受講斡旋、就職支援などを ワンストップで実施しています。また、一定の要件を満たす場合には、職業訓練受講給付金を支給します。詳しい条件などはお問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク会津若松コロナ対応ステップアップ相談窓口。電話 26-3333。お知らせ。ネット119緊急通報システム。聴覚や言語機能に障害があり、音声での会話が困難な人でも、スマートフォンなどからインターネットを利用して119番通報ができるようになりました。会津若松消防本部管内では、9月1日水曜日から通報が可能となります。なお、利用には事前の登録が必要となります。利用を希望する際はお問い合わせください。申し込み問い合わせ。会津若松地方喜多方地方消防指令センター。電話 59-1420。メール fd.sirei@119-aizu.jp。 策定20周年。大人も子供も会津っ子宣言。大切にしたい会津の心。つなぎ、育む会津っ子宣言。我慢をします編。4コマの漫画があります。作画協力、若松一中の美術部の皆さん。1コマ目。おかっぱ頭の女の子が涙をこぼしています。お父さん、私もう練習しない。逆上がりなんてできないよ。2コマ目。見ているのもつらい。でも、この子が自分で頑張るって決めたこと。3コマ目。一緒に頑張ろう。やめさせるのは簡単だけど、親も困難から逃げずに我慢。4コマ目。1ヶ月後。やったー、できたね。4コマ漫画終わり。わかりやすい動画で、宣言を解説しています。動画投稿サイト YouTube からご覧いただけますので、ぜひご視聴ください。QR コードがあります。問い合わせ、会津っ子育成推進室。電話 39-1304。会津食の陣、夏。問い合わせ、脳性化。電話 39-1253。 テーマ食材は会津トマト。ここでは会津食の陣参加店のメニューと料理人を紹介します。会津トマトサンド、元祖わっぱ飯、割烹多機能。今回紹介するのは元祖わっぱ飯、割烹多機能で提供している会津トマトサンドです。ご飯とキャベツが敷き詰められたわっぱの上に、会津トマトと慶徳玉ねぎを葉山高原豚で巻いたカツを乗せたこの一品。ボリューム満点ながらも、会津トマトのさっぱりとした味わいで、箸がどんどん進みます。また、別添えのソースをかけることで、二度カツを楽しむことができます。脇役になりがちなトマトを主役にしたメニューを作りたいと思い、会津名物のソースカツ丼をイメージした、と話すのは、このメニューを考案した女将の馬場由紀子さん。会津トマトは全国の皆さんに自慢できる食材だと思います。多くの人に会津トマトの美味しさが伝わるといいですね、と笑顔を見せていました。写真が2枚あります。1枚目、わっぱ飯、会津トマトサンドの写真です。2枚目、おかみ、 馬場由紀子さんの写真です。元祖わっぱ飯割烹滝野、ところ栄町 5-31、 営業時間午前11時から午後8時、最終入店は午後6時、定休日なし。問い合わせ電話 25-0808